こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。
ご一緒する横山です。
はい、編集部急ぎ美です。
はい、本日もこの3人でお送りします。
よろしくお願いします。年が明けました。1月7日最初の配信です。
全然明けてないよね。
明けてないよね、うん、そんな年明けの定義でね、そう、
なんでそんな裏切るんだよ。
裏切るとかじゃないでしょ、意味がわからない。
もう年末進行でもう
何もう
パッチパチですよね。
聞く人のことを考えてくれ。もっと年末進行、これ聞いてる人たちみんな1月7日なんだよ。
聞く人のこと考えたら1月6日にやればいいじゃん
1月6日もいろいろあるんですよ、年明けから。
はい、
はい、こんな愚痴ばっかし言ってる新年から文句ばっかし言ってるポッドキャスト、
これが配信されている頃には私の年末進行は終わってるってことなんですよ。皆さんの年末進行も
終わってます。年明けの特集が始まってるような気がする。
1月、
うわ、
ね、じゃあ俺だって1月4日誕生日だからさ。
おめでたいじゃん。
そうそう、
おめでとう。
本当だったらね、
うん、
めでたい気持ちでやりたかったのにさ、
うん、
このもう大変な時期にさ、
うん、
ね、
今日何日なんですか。じゃあ
今日はクリスマスイブですね。
クリスマスイブに収録してますはい、
ひょぼーん。
なんかでもさ、どうでもいいんだけど、あのクリスマスイブって言ったらさ、山下達郎の歌じゃん、
はいはい、
あんまり流れてなくない。
山下達郎のクリスマスイブ、
君は来ないみたいな。
あ、それか。あれ、稲垣潤一郎なんだ。
クリスマス、
あれはクリスマスキャロルが、
クリスマスクリス、はい、だから、じゃあなんかあんまり山下達郎流れてない。
確かに。マロイヤキ
ャリー。30年前から。
いや、今年からだと思うよ。
なんか去年も一昨年もずっと流れてない。
流れてない。
かつてに比べたら、
ちょっとね。
ウィークデーだからあんまりクリスマス感ないんじゃないの。
ああ。
やっぱ毎年ウィークデーでしょ。クリスマス。
たまにうまくね、なんだろう、週末になる時あって、
ね、
何年かね。
どういう。
クリスマスっぽさが、
年末がさ、
年々なくなってきてるような気がする、
ね。とにかく年末ってさ、なんで忙しいんだろうね。
年末に9連休しようとしたら、それはその分働いておかねばならないという教訓ですよね。
わかりました。
休みたければ働かなければならない、
はい、1月7日の話とは思えない。
なんか、
はい、
なんか
1月7日にふさわしい、はい、年明けにふさわしい今日は話題です。
はい、
あ、 あれか、駅伝。
違います
。あ、違う違うだよ、この冷たい視線が。何を言ってんだお前はみたいな。
いろいろと
面白くもないし
違います
、はい、2025年に新しくできる、商業施設、これの注目施設をちょっと紹介していこうかなと、年明けにあたって。はい、ちょっと去年も一昨年もやったかもしれない、はい、やったかもしれないけど、まあね、今年1年を占う上でこれをちょっと知っておいた方がいいよと、
はいはい、
いうのを新年の1回目にふさわしくやってみようかなと思っています。うんうん、で実は今日横山さんがさっきバラしちゃったように、クリスマスイブなんですけれども、午前中に日本ショッピングセンター協会の発表が、年末恒例の発表がありまして、
うんうん、
いろんなデータ、今年どれぐらいの商業施設がオープンしましたよ、来年これだけの商業施設が開きますよというような発表があったんですけども、
うん、
来年2020、来年じゃないや、もう今年、
今年ね、
はい、うん、25年オープン予定の商業施設っていうのが16
って少ないよね。
少ないね、だいたい30近く毎年あったような気がするので、
ま
あ、
ここちょっとさ SC っていうのをあの説明するとさ、
うん、
1万平方メートル以上の、なこれあの営業面積ですよね、営業面積、店舗面積ね、
はい、
店舗面積を持つ大型商業施設のことをここでは SC ショッピングセンターと。
違いますね。
あ、違うんか。
ええ、ちょっとそれも説明しないといけないんだけれども、はい、今年から25年から基準が変わりました。
基準が変わった。
今までは24年までは、あくまでもその日本ショッピングセンター協会が定める定義ね、
うん、
何をもってショッピングセンターと呼ぶか、24年までは小売業の店舗面積1500平米以上であること。
ああ、1500平米、
うん、一桁違うのさっき言ってた。で25年からは1000平米以上であること。
小さくなったんですか。
小さくてもいいです、はい、
1000平米以上？
1000平米以上。
え、じゃあだって、じゃあユニクロがさ、路面店に3000メートルのさ、1000メートルの店舗やったら、それショッピングセンターになっちゃう。
これまでの基準は、まあ、それだけじゃなくて、テナントを除く、キーテナントを除くテナントが10店舗以上含まれていること。
ああ、なるほど、
ね。なるほど。
ある程度集まってないと、店舗が。25年からはテナントが10店舗以上含まれていること、
うん、
ちょっと微妙に違ってるよね。でその他にもちょっといろいろ細かいことあるんですけど、まあ主には、一番最初のその面積が小さくなってもショッピングセンターと定義してますよというのが一番大きいかな、
うん、
変化としては。
もうそれでも16
基準を下げているわけだよね、要するに。にしても、減っていると。一つの説明には建設コストが上がったりだとか、
うん、
人がいない、
うん、
資材の値上がり、そういったものが重なってちょっと新しい投資というのが
難しく
なってきているというのと、ちょっと年の巡り合わせっていうのもあるんじゃないですかと、
は
あ、来年はちょっと違ったりするかもしれませんよと。
え、
来年で26年ってこと、
うん、計画で動いてるので。
でも資材高騰とかってもっと続きますよね。
まあそれはそうだけれども、
人材なも続く、
うん、まあ、大きいのは割と普通にアップしてるんだけれども、
うん、
ロードサイドの割と小ぶりのネイバフト型の商業施設なんかが、
うん、
どちらかというと少なくなってるかなっていう印象ですね、
うん、
大型は大型であるけれど、大手の開発って割とあるけれども、中堅デベロッパーがやってるようなところっていうのはやっぱりそういうコスト高の影響をもろに受けてるような感じがしてます。
はい、昨日内装の会社さんを取材したらあれでしたよ、
うん、
北海道の新千歳のそばに何だっけ、半導体かなんかのメーカーが大きい工場作ってますよね。
あ、そうなの。
ラピダスでしょ。
そう、うん、でだからそこにもう人が、工事の人が全部行っちゃってて、
うん、
もうあそこら辺の建築計画なんか全部先送りだよみたいな。
あ、そういうのあるでしょうね。全国でそういうことがあるのかもしれない、うんうん、
高いしさみたいな。
で環境はそんな感じなんです、うん、SC を取り、ショッピングセンターを取り巻く環境は。で、まあ、一番注目度の高いところからいきましょうか。3月に町開きする高輪ゲートウェイシティ。
なるほど、町開きという、
うん、まあ、商業施設としてはニューマン高輪、
はあはあ、町開き、
横野さん説明できますか、ある程度。その
そうです、ね、
高輪ゲートシゲ高輪ゲートウェイシティとニューマン高輪について記者会見出たよね。
はい、うん、高輪ゲートウェイシティはですね、JR 東日本、
はい、
東日本旅客
な鉄道、
うん、まあ、JR 東日本が単独で、
うん、
あの開発している、
うん、
要はあの、まあ、都心部最大の大型複合施設、うん、まあ、言ってみれば森ビルの、 あの六本木ヒルズとか麻布台ヒルズみたいなものを思い浮かべてもらえれば、そのオフィスもあればホテルもあればなんかその物販のあるっていうのが高輪ゲートウェイシティ、うん、単独でね、東日本が、うん、JR 東日本が町全体そのものを全部、
うん、
6000億ぐらいかな確か、
うん、
走行費かけてホテルとなんか2つのツインタワーみたいなのがズドーンとできて、
ザ・リンクピラーってやつね。
そう、リンクピラー、
うん、
でそこに大型オフィスとホテルがドドドドーンとあって、でその商業施設物販部門がはルミネが、やっぱり JR 東日本グループの
ルミネがあるんですけど、
でそのルミネがやってる、まあ、あのニューマン、
うん、
新宿と横浜にある、だからルミネが運営するファッションビルっていうんですかね、ニューマン名義でっているんですけど、それも6万平米だったかな、
うん、
でルミネでは一番最大なんですよ、規模的にも。だからまあルミネがもう本当に総力を上げて、
うん、
まあ、なんかそもそもその高輪ゲートシティを JR 東日本は単独でね、普通はこういうでかい案件って、
うん、
例えば渋谷駅前の渋谷スクランブルスクエアとかって、ね、
東急不動産
とあとメトロ と、うん、そうか、複合みんなでやってやるんですけど、うん、東日本がさ単独で全部やるわけだから、これもう威信をかけた大型開発なわけですよ。そこに物販はルミネっていう最強のファッションビルデベロッパーが降臨し、今3月
でしたっけ、3月に町開き、
まあ、町開き
全部オープンするわけじゃないんですよね。
でルミネもね2回に分けてオープンするんですけど、でも1期が1期目で5万平米6万のうち5万が1期目で開くんで、これ何月だっけ、
町開きは3月、
ルミネ何月、
3月なんだけれども
ニューマンが
秋、
さ
秋と来年春2回に分けて
秋にさ、
だからまあ細かく言うと3回に分けてってことになるかな、3段階やるみたいな感じかな、ね、
だからニューマンは秋にドドンとオープンするというのが、まあ、このニューマン高輪ですね。
なるほど、
ちょっとねどういうテナントが出てくるかっていうのはまだ発表してないんで、年明け早々にでもなんか明らかになるかなと思うんですけど、もうちょっと後、
まあ、それぐらいのタイミングじゃないですかね、
うん、ほら年明けにルミネは合宿交換会がある、
はいはい、
そこでちょうどこれを、配信してる時にはまだやってない
か、まだやってない7日でしょこれ配信、
これ7日、7日、う
ん、で合宿交換会8日なんで、8日の取引先を集めたね合宿交換会の時に多分何らかこう社長が触りを言うかなと思うんですけど、まあ注目でございます。
磯君さん多分2020年ぐらいに山手線の新駅として、
はい、高輪ゲートウェイです、
ね、高輪ゲートウェイ駅というのをできたかと思うんです、行ったことあります？
一回降りたことありますよ。
降りた、
はい、
どんな印象、まあ
どんな印象、
うん、
何にもない、
ね、印象って言われてもね
印象がない
印象って何にもないでしょ、
うん、最近近くまで行ったとか、
いや最近じゃないですね、うん、
あ高輪ってどんなイメージ、
高輪は品川のイメージですよね、
プリンス、あホテルのイメージ、
あプリンスとか水族館とか、
うん、
でプリンスのイメージ、
ホテル、あ、うん、プリンスホテルね、昔で言う、はい、
水族館もあるしね、
水族館もあるし、ね、そういうイメージ、
うん、
何もないイメージだよね、
まあ、高輪港区のまあ割と高級住宅街高輪なんだけれども、
うんうん、
まあ、山の線側から見ると確かにおっしゃったようにホテルとか水族館とかそういったイメージになるよね、
うん、
で、お二人は、
うん、
地面師たち見ましたか？
すいませんが見てないんです。
俺1話の途中でもう
本当にあれ1話の途中でやめられんの
なんか話が進まないな
と、あんなジェットコースタームービーみたいなの途中でやめられるんだ、
うん、
そうなんだ、
はい、
積水ハウスのなんとか館ね、
それはまあモデルになった事件だよね、うん、うん、じゃあ出てたっけ1話で、
1話、あなんか最後に出てきてたよ、
最後の方出てた、
出てないか、出てきたか、1話の最後の方に出てきたんじゃない、なんかちょっとこう最後さ、
うん、
一通りのなんかこう
あ
騙しが終わって、
その地面師グループたちがこうどこの建物から新しいターゲットの土地を見下ろす場面ね、
あれ
そかもうちゃんと見てる人間一人ぐらいいるのかなと思って
話が広がらないじゃないか
いや隣のなんだっけ、僕の背中の方の島の人たちは結構みんな見てたんで、
そう、それが正しいと思います。
まあ要はそのドラマの中にも、
うん、
ドラマのその舞台になってるのが高輪なんですよね、
はいはい、
結構実名で出てくるんですよ、
ほう
その JR とか東急とか森とか三井とかって名前が、
ほうほうほう、
でそこに奪われないようにみたいなことがあって、高輪で再開発進んでるんで、地面師たちがこう狙ってる土地というのが高輪にあるお寺、
あそうなんだ、
の土地建物のでっかい駐車場とか何かの施設とか、
うん、あなるほど、
そこを巡ってこう
完全にフィクションじゃないわけなんです、ノンフィクションじゃなくちゃんと寺になってるわけなんですね、
ノンフィクションというよりまあその設定を書いて
フィクションなんですね、
う
ん
う
ん、
でその脚本だったかな、原作者の人だったかな、そのこう映像化するになってインタビュー読むと、うんうん、本来その地面師事件って大きなのって積水ハウスのセキュリティに西五反田だったっけ、
うん、
そっちの方なんだけれども、もっとスケールの大きなことにしたいと、
ほんほん、
100億円ぐらい何百億円というようなこうスケールにしたいという場合、リアリティのある土地を選ぶのにその高輪というのが上がったと今非常に注目されていて、
うん、あこの再開発もあ
って再開発があるから、うん、
なるほどね、
というような説明もあって、
やっぱりあれだね、ちゃんとこう今の世の中と紐づいてるからこそあんなに面白いんだね。
見てないのに、まあ、年末年始見てください。
はい、すいません、勉強不足ですいません、
と、まあ、それぐらいその現実の世界もフィクションの世界も巻き込んでたかなっていうの結構今注目集めてるわけですよ。伊沢美さん、なんとなくどんなとこ出るかって聞いてます？あの具体名挙げなくていいんですけども。
いや、まあでも入門路線だから、うん、そういう大人上質路線なわけですよね、きっと。
まあそうなるのかな、うん、
で横浜のニューマンってラグジュアリーも出てるじゃないですか、
うん、
だからまあそこもそういうラグジュアリーを出展していただくというノウハウも JR 東ルミネさんはもうお持ちだということですし、
うん、
そういう可能性もあるのかないのかみたいな、
うんうん、というところですよね。
イメージとしてはあれですよね、バスタですよね。
セレクト系は結構いろんなとこが出るみたいですね。セレクトショップ系は、うん、
誰もバスタに反応してくれない。
んバスタ
だってなんかさ、
バスタみたいな、
バスタ新宿、う
ん、あーはい、
あのドーン、そしてニューマンみたいな、
うんうん、
あこういう感じねっていう、
あ
伝わりますこの、
はい、
まあなんとなく分かったような
ドーンっていう感じ、
あ、まあ、ドーンって感じだよね。
ドーンっていう感じになると思いますよ、
うん、
まあなんか多分あんまりあれですけど、多分新業態っていうんですかね、
うん、
あのがいっぱい出るんじゃないかなっていう気はしてます
よ。そうなの、
うん、あのまあ、そのだってほら一応さ JR 東日本のさグループの
維新
をかけてるわけだから、やっぱここで新業態ぶち込んとかないと、
うん、
新しさっていうのをズドンズドンって打ち込まないとなんか面白くないじゃん。
そうなのかな、うん、なんかでも昔ってさ、それこそ SC 開くためにこれが新業態これが新業態とか印ついてましたけど、うん、なんかそういう時代感とも今ってちょっと違うなとか思ったりもしますけども。
いやいや、そういうねスケールの小さい、
ひねくれたこと言ってんじゃないよって。
だってさ、都心部で、
うん、
こあんだけの大きな、
うん、
あの商業施設が
開くのってオープンするなんて
もうないんじゃない、しばらく、
うん、
こんな大型案件だから、もうここはとにかく
各社がね、
はい、もうやりましょうと、やりますみたいな感じで、
自信のある業態を、
いわゆる商業地ではないわけですよね、新宿とか銀座とか、
そうそうそうそう、
渋谷みたいな、
あ、ね、
そこにどれだけ人を集めることができるか。さっき聞いたように高輪ゲートウェイ駅、みんな1回ぐらいしか行ったことなくて、うん、あんまり印象残ってないと、
うん、そんなところ新しくできる駅だ、駅自体が新しいからさ、
うん
うん、駅はもう5年ぐらい経って、うん、
え、田町とどこの間ですっけ、
あの新橋、あ新橋や品川、
品川と浜松町か、
あれ田町じゃないですか、
田町って山手線通ってたっけ、
うん、
山手線通ってたっていうレベルの、うん、すいません、
ね、まあ、あのイメージ湧かないって言ったけれども交通の要所になるかもしれないと、
うん、
つまり、まあ、品川近いんですよね、すごく、
うん、
なんか歩ける、
うん、
歩けるような動線を作るかもしれない。
へえ。
で品川がこれから、
うん、
まあ、だいぶ先の話になるけれども、
うん、
モノレール、モノレールじゃないや、リニアモーターカ
ー、うん、なかなかね、
だったり
南アルプスで地下水がねみたいな、そういう話ですよね。
あとなんだっけ、羽田新線、
ふーん
って聞いたことないですか。
聞いてないですね。なんすか、乗り物の話題は楽しそう、なんですか。
羽田新線がだから羽田空港に行く線が、うん、
どっからどっから、品川から
だから延伸して、
うん、品川が起点になるんじゃないかと。
え、浜松町から出てモノレールはどうなるの。
まあ、あれはあれで、あの、
あれはあれであれにする
の、あれは高度成長の時からもずっとあるんで今その時の羽田の乗降客数と全然違うので、違
い
ますよね、
もっとなんでいっぱい車両つけないんだろう
と思
うんです
よね。そうそう、だからそのために羽田新線っていうのを、
ね、
う
ん、作って、
それの始発になるかもしれない。
うん、
あ、高輪ゲートウェイが、
ゲートウェイ、
へえ。
品川になるか高輪ゲートウェイになるか、ちょっとその中間になるのか分かんないけども、つまり、まあ、品川は今も交通の要所なんだけども、
うん、
これまで以上に交通の要所になってくるわけですよ、あのエリアが、
うんうん、
だから今はみんな行ったことないしよく分かんないと。
品川にはたまに行きますよ。
品川行くよね、そりゃ、
うん
うん、
いろんな会社あるもん、
うん
うん、
そこはね、だから
もう高輪ゲートウェイも割とと歩けるのかなと俺もピンとこないんだけど、まあ歩けるんじゃないですかみたいな。
あの俺記者会見行ったら、
うん、
その結構新しいテクノロジーも結構ふんだんに導入するんですけど、
うん、
自動運転のモビリティっていうのを結構走らせようとしてるんですよ。
ほほ、
かわいい、なんか こうなんか可愛いちょっと乗ってプー自動で動く車みたいな、うん、5、6人乗れる、5、6
人で乗ってる
乗り合い
ミニバスみたいなやつで
しょ、乗り合いミニバスっていうよりもね、うん、なんかなんだろうあれあの
ミニピックアップトラックみたいな、
いやあの本当になんていうのあれあの ロボットっていうのかな、あのその 5,6 人立ってこうパッて乗ってクーって動く台車みたいな、
なんかディズニーランドとかやるや
つ、そう、うん、カートみたいなやつ、はあはあ、それがなんかこう無数に走るっぽい感じの、
なんかちょっと楽しそう
やん、楽しそうな
未来の街、
未来の街、
はあ、
でなんか結構その今なんだっけほらエネルギーとかもさ、
はあはあ、
あのそので 省エネとか、はあ、地下になんかそういう巨大な蓄電池みたいの入れたりとか、
うん、
そういろんな実験的な街を作るのに実験的ないろんなテクノロジーをね導入するから、
はは、
なんか良さすごくなんか新しい街な感じを、面白そう、面白そうな、すごいいいんですよ、面白そうですよ、
新しい乗り物がいっぱいできて、
ついでにショッピングをちょっと楽しめる、
はははは、
その時にじゃあどういうショップがいいんですかみたいな切り口で多分いろんなショップが入ったり新業態が開発されたりするんで、
未来を感じるショップがいいよね、
そんな方もそういう感じになると、
は
今の、うん、今ほら未来って言ってもさブレードランナーみたいなさ、
うん、
空飛ぶとかじゃなくて、
うん、
こうヘルシーで、
うん、
サステナブルでちょっと居心地が良くて、
うん、
上質感を感じるような感じになるんじゃないのかなっていう完全に予想ですけど ね、
なるほど
ね、あれだけその駅名つけるときになんだよゲートウェイってそんなカタカナつけやがってみたいな、
いらないじゃん、
それでもう JR が押し切ったのは、まあ、そういう
未来のゲートウェイ
にしたいという思いがあったから、そういう反対をこう押しのけて、
ゲートウェイってするだけでもう見出し、もうこれで見出し何文字も使っちゃうよみたいな、
高輪 GW、
あそんな案もありました、
いや知らないけど、いや見出しに取るときはさ、うん、
高輪でいいじゃん、ね、高輪ゴールデンウィークみたいだよね、うん、
高輪でいいのにね、
高輪グローバルワークでもあります、
ね、結構 JR の社長がこう、
うん、
なんか年始の挨拶とか の、うん、あの持ちネタになってたよ、あのすいません高輪ゲートウェイ
こんな名前になっちゃったすいませんって、なるほどね、
すいませんって言うけど絶対譲らない
プライドを持ってやってらっしゃるから、
プライド、
うん、
強い思いがあるんでね、うん、だからすごい注目の商業施設だから今年確かに一番、来年25年注目の、
うん、来年今年ですね、
今年ね、
行かなければならない、
はい、
3月ですね、
嫌、はい、でも行くことになりますよそれは、我々は
3月待ち開き、その後順次オープン
で、 そのなんかモビリティ動くのかな、3月
乗りたいよ、
乗りたいよね、
今やって、うん、なんか俺見たよ、でもあのなんだっけな、うん、ど
っか実物があったの、
あだからあのそのこの前俺サステナビリティサミットがあって、
はいはい、
その時そこの会場の外で、あれこれあれじゃんみたいのが、
あ竹芝、
竹芝で、
え竹芝も広域では田町みたいなもんじゃん、
まあね、だから関係あるのか分かんないけどあのものが、
うん、
あって、
うん、
なんかいっぱいなんかこう抱えてる人が、
うん、
なんかなんとかなんとかってしながら、
あ実験して
テスト
して
、実験テストしてたね、すっごいいいなと思って、うん、あれがだから30代も40代も動き出したら楽しそうだなと思って、
うん、
なるほどね、
うん、万博みたいな感じ、万博みたいな、
そう、ね、だからあそこ万博と同じぐらいね、まあ同じ
なわけないか、いろんな技術を先取りした
り、先取りしてる、
うん、まあ移動の会社だからね JR はね、
確かに、
うん、モビリティとも言えないことなの、
いやだから相当さやっぱりこうやっぱなんていうの、志が高いじゃん、
そうですね、
うん、やっぱり150年先のものを作ろうって、うん、もう記者会見でも何回も言ってたんで、
うん、もう3代先どころじゃないよ、
そう、
うん、5代先ぐらい、
5代あのその明治維新で鉄道がその走った、
うん、新橋横浜か、
そう、それをこう、うん、なんかこうそれに重ね合わせるようにあのゲートウェイのことをやってたんで、
場所が一緒だってことね、
場所が一緒、うん、まあ、一応ねそこ かすってるらしいんだけど、うん、そういうこう明治維新って新しい時代をさ、
うん、
それ切り開いたあの時の気概をここに持ってくるんだっていうふうなことを言ってたので、その自分たちのルーツということをかなり強烈に、うん、第二のねっていう感じは あれは感じましたので、
なるほどね、はい
はい、じゃ話はつきませんけど、
未来を感じたい、
高輪はこれぐらいにして、ちょっと次のところ行っていいですか、
はい、
まあ、次に注目されるのは同じぐらいのタイミングでオープン、もう、あの段階的にオープンしてるんだけど、もうすでに大阪の グラングリーン大阪、はいはい、南館というのが、3月21日に開業します。
はいはい、
グラングリーン聞いたことありますか、磯組さん。
あります。梅田の再開発のことですよね。
そうですね、うん、梅北と呼ばれていたりですね、うん、何が話題になりました。
木って
公園が違うな。公園じゃない、公園。
すみません、すみませんでした。
木ってまた別のところですね。
失礼しました、すいません。
はい、大阪駅、 JR 大阪駅の目の前に、野球グラウンドよりも広い、
はんはん、
東京ドームって言ったかな、甲子園球場って言ったのかな、とにかくそれぐらいの芝生の広場がボーンとできたん
ですよね。贅沢ですよね。
去年の夏
は
か秋か、行ったことありますよ、岡野さん。まあ、できてから
僕行ったことないんだよね。
行ったことないですよね。僕もこの収録時点では行ってないんだけれども、年末にちょっと大阪市長ができたんで、
うん、
見てこようかなと思っています。はいはい、大阪駅と梅田駅ってまあくっついて同じエリアですよね、ターミナルとして。
でも分かん
ないんだけど、そこの目の前に野球場よりも広い芝生の広場があるんですよ。東京で言えば新宿とか渋谷の目の前にそんな芝生の広場ができるなんて考えられますか。
豊かですね。
豊かですよね。そこでみんなゴロンと寝転がったりして、
いいな、
コーヒー飲んだり、
こうサボリーマンしたいな、
サボリーマンしたりしてる姿ですごく好評だったんですよね。
うん、
その何にも作んないのがいいよねと、
うん、
下手にビルばっかしどんどん建てて、
うんうん、
都会の真ん中にビルばっかし建てるんじゃなくて、こういう広い空が見える緑の空間作ったのさすがだよね、グランクリー大阪いいよねみたいな感じで、すごく好評だったんですよね。
うん、
それに付帯する、商業施設南館がオープンします。これがスペース的には、1万6000平米ぐらいだったかな。
はいはいはい、
南館がね、
うん
うん、三菱地所を中心にしたいろんな企業が絡んでるんですけども、すでに北館っていうのはオープンしてるんだけれども、北館に比べて南館の方がいろんな店舗がたくさんあるので、
うん、
結構ファッション系も多いんですよ。ロンハーマン、
はいはい、
カフェキツネ、
うんうん、
カフェキツネとあるけれども服飾雑貨も売ってるのかな、これは。
お
ーマーガレット・ハウエル、
うんうん、
CFCL、
うんうん、
アニエス・ベイ、
うん、
その他その他、
うんうん、
結構あるんです。
素敵なブランドが勢ぞろいでございます。
素敵なブランド、まあ、このグラングリーン大阪っていうのはその商業施設だけじゃなくて、
うん、
ショップレストラン55店舗だとかホテルだとかも併設されているような複合施設なんですよね。今までこの場所に、グランフロント大阪という、
はい、
なんか10年ぐらい前かな、オープンしてすでに商業施設として、うん、結構人気になってたんだけども、その隣のエリアにこういうのもできて、もう大方この梅北エリアっていうのが完成してきたんじゃないですかね。
これで万博を迎えるわけですね。
うん、そういうことですね。
うん、
万博が来年4月5月、来年じゃないや、今年25年の、
うん
うん、どうですか横山さん、
万博行きたいね。
万博じゃなくて万博もいいけれども
何
グラングリーン、
グラングリーン
梅北エリアになんかこう、
なんかでもさ梅北ってさ、
うん、
そもそも梅田ってもうさ商業施設いっぱいあるじゃん、
うん、
これ以上作ってどうするのかなと思って、
うん、
だから公園作ったんでしょ。
え、この公園ライブとかやってんですか。うん、
ライブとかいろんなイベントやってんじゃないかな。
あ、素敵ですね。
うん、
うーん、
いやだからこうさ、もうあま、でも梅田ってそれにしても多くない、商業施設
多いですよ。
いやあれ普通に東京、なんか東京のなんかそういう、お、いや商業施設多すぎでしょっていうところより梅田の方が多いぐらい、
うん、
商業施設がもうありすぎて、
うん、
でまた作るんだみたいな、
うん、
っていう気がしてはおりますが、私は。
なるほど、
はい、
問題提起したいと。
いや、はい、一応しとこうかな、
うん、
はい。
梅田っておっしゃるように、まあ、商業施設たくさんあるんだけれども、こういう広い空間って、空に広けた空間ってあんまりないんだよな。路面店の街というよりも本当に商業施設の地下の街、
はいはい、地下もあるしね、
うん
うん、
地下のなんだっけ、あのカレー屋に行くのが好きです。
カレー屋、
カレー多すぎて分かんない
です。どこ刺した
どこの
インディアンカレー。
あ、インディアンカレーね、うん、3番街って何だっけ。
そう、でもあれもね、何回か行っても相変わらずどこにあるのか毎回分からないみたいな。あそこ難しくないですか。梅田って本当に難しいなと思うんですよね。
地下は確かにね、東京から行くと分かんないよね、うんうん、どこは自分が歩いてるのか。
そうなんですよ、梅飯さんとかの取材に行くとき、
うん、
私はたどり着けるんだろうか、あの取材として行くべきその
入り口みたい。阪急はすぐに着けるんじゃないですか。
それが着けないんですよね。
どっから行ってんの。新大阪降りました、何に乗りますか。
新あの
御堂筋線、
うん、御堂筋線の時もあるけど、なんか、JR、たまに JR の時もある、
うん、
以上。
そうね、 JR ね、
御堂筋線で行ったらすぐそばに着かないっけ。
分かってないな。高校、ね、音痴な人の気持ちは分かってないな。
難しいよあれ、
うん、
ええ、俺も阪急行けないもん。
行けないよね。
行けない。
あそう、俺慣れすぎちゃったのかな、もう。
私あとあそこに行きたいって思っても行けないんだよね。
ルクアは行きやすい。
ルクア JR で行けばいい、
ね、JR で行けばいい、JR で出たらパッと回るから。
あの阪神のさ、あのなんつう の, あの食の
スナックなんだっけ。
スナックなんとかあるじゃないですか、
うんうん、イカ焼きとかあると
こ。そう、はい、あそこも行きたいなって思うんですけど、
うん、
どうやって行くか、行ったらいいか分かんないですよね大体。
ああ、俺もちょっと人には説明できないけど、自分の感覚としてはなんとなくもう、
うん、
まあだから確かに複雑だよね、地下街は、う
ん、特に東京から行く人は分かんないよ、
うん、
だ阪急なんかさ、もうあっちの方に見えてんのに、うん、どうやって行けばいいんだあそこの阪急に。
地上の話。
そう、地上。
地上でもよく分かんないよね。
そう、行けないからさ、
うん、
お地上に出てんのさすがに
分かんない。ほら
分かんないよ、
ね、あの間入り組んでさ、うん、電車があったりしてさ、こうね、
で、はい、こんなに地図アプリが発展した世の中でもこんなにダメな、はい、私。これじゃ言う
と関西の人にあの
怒られ、すいません、
怒られるんだったらいいけど、バカにされるんでね。
別にバカにされたっていいんじゃないか。土地勘ないんだから。
じゃあ新宿でやり返す。
来年は頑張りたいです。
このなんだ、最初に高輪ゲートウェイ、高輪ゲートウェイシティと、うん、このグラングリーン大阪の話しましたけども、
うん、
共通点何ですか。
共通点あんの。
なんすごい最大の共通点ですよ。
最大の共通点、
まあ最大の共通点というか、
具がつく、
うん、
具がつく、画業、ゲートウェイとグラングリーンそういう問題じゃなくて。
そういう問題じゃないね。
何なの、もう言ってください。もう
列車の停車場だったんです、2つとも。
はあ、
もともとなんでその高根、そんな立地があるかというと、うん、JR が土地を持ってるかというと、
うん、
別に地面師たちみたいにこう買い占めたわけじゃないわけです。もともとあそこに車両基地があったわけですよね、はいはい、なんか覚えてます。まあ、今も多少残ってるけれども。
いや、そんな私人生において大阪に、
いや大阪じゃなくて高輪。
いや覚えてないっすよ、そんな。
なんか山手線で通った時、鉄道がたくさん止まってるなとか。
覚えてない。
あんまり注意してみないか、うんうん、
あれですよ、地元の
車両基地、
なんだ、名古屋の方の車両基地だったところが再開発されてるのとかは覚えてますよ、
うん、
うん、
それと一緒です、
うん、
ええ、で梅北グラングリーン、これ貨物の車両基地、
うん、
このだから車両基地がみんなどこも再開されてるんですよね、ここ。
車両どうしてんだろうね。
そういうことなんですよね、うん、梅田の方ははっきり分かってるんです。
どうしてんですか。
貨物だからあんまり需要がなくなった。
あ、なるほどね、
うんうん、今まではその大阪の真ん中にそういう貨物ターミナルを作るっていうメリットがあったけれども、
うんうんうん、品川どうしてるんですかね。
品川貨物じゃなかった、貨物のターミナルだったところは、
うん、
どこでしょう。今まで貨物ターミナルがかつてあった再開発エリア、再開発エリアってもう20年以上経ってるかな。
わかりませんね。
汐留です。
は
ああ、そうなんだ。
汐留のあのエリアは貨物の基地だったのが90年代末に再開発で。
なるほどね。
都心にあれだけの一等地がなんでドーンとこう残されてたかというと、そういうやつなんですよ。
そうだ、汐留だ。
なるほど、
うん、
汐留はさ、だからあんまりちょっとうまくいかなかったじゃん。
そんなこと言うなよ。まあ確かに閑散としてるけど、
今閑散としてるね、うん、
そこがやっぱりさ、
うん、
その県と町来じゃないけど、
う
この高輪ゲートウェイはそうはいかないぞという。
え、汐留って開発の主体誰なの？
いろんなところが入ってるんです。
うん、でも土地はだから JR でしょ。
うん、 JR だったかな、ちょっとそれも JR か噛んでるかどうかもわからない。もともとは JR だったけれども、うんうん、ちょっとその開発時点でどうだったか俺は分からないけど、
確かに使用サイトとかもう聞かなくなっちゃいましたもんね。
そうだよね、うん、確かに飲食店も空きテナントになってたりしていて、ちょっともったいないなって、寂しい場所になっちゃったなっていう。
夜行くと、うん、
まあ、素敵だけどね、
うん、人がいないからむしろ素敵だけどね、
うん、
ホテル人がいないから素敵って、
うん、ホテルもさ、うん、いいホテルがあるしね。
そうだね、コロナとあるもんね、ハマリキューもあるしね、うん、
まあ、
だからすごく対照的なのが、はい、
うん、
まあ、汐留あるでしょ。汐留あって、あそこの大企業、
は
ん
は
ん、いろんな大企業で働く人たちが
は
ん
は
ん、やっぱり新橋行くんですよね、飲むときに。
まあなんか、うん、
分かりますよね。ああいう綺麗に整備されたところで飲むよりも、ああいうごちゃごちゃしてる路地裏に入りたいという気持ちになるんじゃないですか、人間心理として。
あと選択肢が圧倒的に多いですよね。
選択肢が多いのそうだけれども、うん、なんか綺麗なインテリジェントビルよりもこう、うん、隠れ家みたいなところに潜りたいなっていうのが心理としてあるんじゃないですか。全然ピンときてないよね、
うん、え、店が良ければ別に仕事目でも行くよねと思って。
いやいや、やっぱりごちゃごちゃしたところが、
うん、林さんはお好みっていうこと。
いや、
林さんと電通とかのサラリーマンの皆様はお好みっていうことなんじゃないですか。
いや、その電通の人たちはさ、うん、あの丸の内とかに行くんじゃない。
なんで丸の内
に。ちょっと遠いよ。
あ、遠いか、
うん、
いやだってほら、あんなとこでさ、新橋のさ、
うん、
あんなとこ行かないでしょ電通の人は。
いや行くと思うよ、
うん、
いや行かないよ、あの電通の、え、こうなんていうの、ウェイウェイしてるさ、
うん、
電通の
キレキレ。俺いつもあの新橋の
ニュー新橋ビル、
ニュー新橋ビルじゃなくて逆、うん、あのなんだっけ、新橋駅前ビルっていう、
うん、
ゆりかもみに近い方の
古
い、
あの地下にちょっと潜るやつね。
そうそうそう、あそこで、いつも飯食ってるところがあるんだけれども、
中華、中華、
中華ではないけれども日テレの人というかいますよ。
へえ。
なんで日テレってわかるの。
首からぶら下げ
て。あ、首からぶら下げて。ああ、
え、ちょっと距離ありますよね。
いや、そんなない、そんなない。
あ、本当。
うん、そんなないし、だからまああのあたりに綺麗なビルの低層部に飲食店なんかいくらでもあるわけじゃないですか、
うん、あるよね、
まあ、でも開いちゃったりしてますよね、
うん、だけれどもやっぱりその新橋のあのねぐらみたいなところに来るのがなんか落ち着くんじゃないですか、そういう気持ちが誰からも共感されない
まあ好きな店があるんだろうなぐらいですよね、う
ん、金持ちのくせに咲くんだよな、
う
ん、
そうなんだまたまたそういうひがみが、
誰からも共感されない、
この金持ってるやつはそういうとこ来るなっていう気にしかならないね。綺麗なとこ行っとけよみたいな、ここは俺たちの領地だみたいな気持ちにはなるね、
うん、なんかでも綺麗なところもさ今とか空いちゃってんだよね。昔カレー屋のムーミンとかあったけどあれももうない気がする。
どこの話。
あ、まあまあ、入れ替えのタイミングっていうのもあるけどね、
うん、
コロナでだいぶオフィス街の人たちが
い
なくなって
。いやでもあそこは本当にその通り、
うん、最近ね、オフィスしかないもんね、
ね、でも電通とかもまた戻っ、あ、そっか、でもどうなんだろうね、確かに ね、うん、というのはね、
はい、
はい、
で、まあ、ちょっと行けるところまで行こうか。まあ3つ目、
うん、
ワン福岡ビルディング、ビルでいいのかな、
ワン福岡ビル、
ビル、
うん、ワンフク、
ワンフクっていうの、
知
らん。西鉄さんです。
西鉄ですね。あの、うん、ちょっと我々もそんなに土地感が強くあるわけじゃないんだけれども、まあ、パルコの前のあそこ、なんだっけ、昔商業施設だったの
西鉄系。天神ビブレとかじゃない、
うん。
ファッションビルあったね。
あったね、
西鉄の、
うんうん。
はいはい。あ、これがワンフク岡になるの？
そうじゃないかな。
多分ね、あ、じゃあ天神ビッグバンの一部ってこと？
天神ビッグバンのまあ一つ。天神ビッグバンって何ですか。
よっしゃ、なんか響きが
ちゃんと説明してくれよ、
これ取材に行きたいね。
何、天神ビッグバン、林さん説明してください。
天神ビッグバンっていうのはその、規制緩和で、
うん、
あの天神福岡の一番の商業地区のところの建物の、高さの規制とかそういうのをちょっと取っ払って、福岡って飛行機が空港がすごく近いでしょ。
はいはい、
近いんで、中心部の建物の高さの規制っていうのがあったわけですよ、うん、 ちょっとそういうのを見直して、
うん、
開発のその開発を促すような政策を福岡市だったかな、福岡県だったかな、取ったんですよね。それによって結構再開発がいろんなところで進んで、大きな建物が建つのが、もうこの10年ぐらい、これから先も少し続くと、いうようなことで今様変わりしてるわけですよね、天神が。そのうちの一つのプロジェクトですよね。
取材に行きたいですね、うん。
まあ、これも鉄道ですね、西日本鉄道、うん、西鉄、
うんうん、
まあ、そこのビル何が入ってます、低層部に。
え、商業、物販、
うん、
レストラン、
え、このワンビル、
うん、
ワン福岡、
ワン福岡何入ってたっけ、さっき俺、うん、資料みたいなの送んなかったっけ。
送ってないよ。
え、シャネルが入りますね、確かね。
ほほ、
一番の目玉だと。皆さんに 3つリンクを送ったと思うんですけれども、今日午後に。それによると、それによると4月誕生しますと、オンリーワンな複合ビル。そんな大型の商業施設というわけではないと思うんですけれども、それでも、店舗面積16,000平米、以前の福ビル天神コア、天神ビブレが一つになりましたというところで、何が入っているか、何が、うん、何が入ってんだっけ。
あ、
確かに。
スパイラルか、
うん、
なるほど、
スパイラルが入る。
あ、
でピーター・マリノが建築デザインするシャネルが出展します、
うん
うん、
へえ。その他にもキツネとか入ってなかった。
ほほ、どこに書いてあるの、
シャネルってどこに出てるの。
商業、商業、商業、商業。
え、この天神福食堂が楽しそう。
すぐ見つからないな。あれ、さっき出てきたような気がするんだけども。
大丈夫ですか。
スピーディーなランチとゆったり楽しむアペリティーボ、2つの顔で多様なニーズに対応、
うん、テナントは出てこないよな。どこにあるの。
あ、これだ。10月16日のリリースのところに。
ああ、これか。
うん、それを開くと PDF の、
それを言わなくていいでしょ、そこまで。スノーピーク、
スノーピークワン福岡、うん、うん、あ、これはいいのか。
ナイキ、
ナイキの大型店。
ほう、シャネル、
うん、
やっぱこの天神のれん街とフードホールイート天神が気になりますよね、
うんうん。
でもなんかシャネルが入ってさ、うん、ナイキが入って、
メゾンキツネ、
メゾンキツネが入ってって、なんかよくわかんないテナント構成だね。よ、スノーピークが入るって、うん、なんか
今のお客様はそのように横断して、
120店舗入るから、まだこれだけじゃなくて、これは主だったのしか出てないかと思うんだけれども、
ふんふん、
まあ、そういうのができますよと、
ふんふん、
いうところですよね。
ふん、
餃子の手無事
に あんまり関心なさそうな、こうあからさまに。
いやいや、なんか、まあ、うん、
やる気を感じさせない、
感じさせない、帰りたいな、たいな、もう一つ、うん、紹介しましょうか、じゃあ、郊外型ショッピングセンター、
うん、
今までみんな都心型でしたけれども、
うん、
ララポート、
うんうん、
安城、
はあはあ、
どこですかこれ。4月、
安城市ってどこ
にあるの。安城市です。愛知県が誇る日本のデンマークです。
え、どこら辺。
新幹線乗ってると
三河安城。
あ、三河安城、うん、
そうそうそう、アナウンスあるよね。
え、三河
安城
名古屋の手前で、
はい、
うん、名古屋駅にある帝国通り。
じゃ、静岡を過ぎて、
うん、
光とかだと、
うん、
次の駅が三河安城、
浜松の次だと
思う。あ、豊橋のちょっと上みたいなところ。
あ、豊橋、 あれ豊橋の方が浜松よりかな、
浜松より
静岡より、
うんうん、もうちょい名古屋よりが安城、うん、あそこにララポート、
うん、
なんかさ三井不動産がさイオンのさ、うん、お足元のさ、うん、愛知県に攻め込んでるね、
なんかいっぱいはね、だってさもうちょっと下の方にさ、
うん、
三井アウトレットパーク岡崎三井不動産、
そう
これ岡崎と安城って証券かぶんないのかなと思ったり、
まあでもアウトレットだからさ、
うん、なるほどね、
近いの岡崎と安城って、
そんな遠くないと思いますよ、三河地区だと思います、
車で30分ぐらい、
うん、そんなによく分かんない、
そんなに分かんないの分かるでしょ
だって私だあれだもん、愛知県に住んでたの18枚だしさ
そのぐらい分かるでしょ、
なんだろう、意識が芽生えたのなんて10歳ぐらいじゃん、だからなんだろう、ほぼ8年ぐらいしか愛知県にいないわけ、
そうですか、
だからそんなあれでは
、うん、岡崎と三河安城近そうだけどね、
ララポートが気づいてみれば結構
も
う、
だってララポート東郷とかもそんな遠くないと思いますよ、東郷って楽天の方ですよね、
東郷っていうのがおそらく 3,4 年前にできた、
うん、
うん、
で長久手と安城ってそんなと、まあ、
愛知東郷、
うん、
港アクルス、
うん、
そしてなんだっけ、安城、
安城、
安城、
そして岡崎、
岡崎近いよ、うん、
安城
隣町、
最初の話に戻るけれども、
はい、
なんで日本のデンマークなの、
あそんなニッチな情報を知りたいですか、
今言ってた、教えてよ、気になるじゃ ん、
安城は農業の多角経営で有名なんです、
へー、どういうこと、
牛を買ったり、
うん、
乳牛育てつつ、うん、農業の普通にこう野菜育ったりとか、
うん、
それ多角的に 農業を運営していて、
うんうん、
そういう手法ってデンマークっぽい、そうなんですよ、
あそう
なの、
いまいちピンと
こない、でもこれってなんつうの、高度経済成長期とかは本当に日本のデンマークと言われ、
うんうん、
これあれです、愛知県の社会便欄とか絶対載ってますから、
あそうな
の、あじゃあその農地経営がちょっとこ う、なんていうの、モダンな感じなところが、
そうそうそうそうそう、
あの愛知県のデンマークと呼ばれる、
日本のデンマーク、
日本のデンマークそう、
スケール小さくしないでもらえますか、
いやじゃあ関東の人間は、ね、聞いたことないなと、
いやじゃあ見た目がなんかそういうんじゃなくて、そういうのなんかね、先進的な、
そうそう、これ愛知県の社会科のテスト出ますから、
そうなんだ、
三河じゃない、安城は日本の何と呼ばれていますかみたいな、デンマークみたいな、
日本のデンマーク、
そう、
本当なんだ、いやいやいや、でもね、じゃあ岡崎と安城は隣町、うん、
でしょ、
うん、
あそうなんだ、
はい、
じゃあ本当に、まあ、あんまりアウトレットと普通の一般のモールってそんなに差がないからね、
まあ、
うん、
ね、
うん
う
ん、
結構なんだっけ、この前某あの大手デベロッパーの人と話してたら、うん、なんだっけ、アウトレットモールの普段使いっていうのが言ってて、
はいはい、
うん、いや要するに地元アウトレットモールの近くに住む人は、
うん、
そのアウトレットモールを普通の大型ショッピングモールみたいに使うとか言って、
うん、ああそりゃそうだ
なと思って、うん、そりゃそうか、だけど岡崎もさ、そっちに取られちゃうよね、
ね、
あの安城もさ、
うん、
岡崎にさ、
磯上さん大阪でその三井のアウトレットとララポートが一緒になってる、
カドマね、カドマね、
カドマ、
パナソニックの街ね、
やっぱベッドタウンみたいなところだよね、
うん
うん、そういう事例もある
んで、そういう事例もあるからね、
まあ、
あれですよ、岡崎は YouTuber の有名な東海オンエアの皆さんの拠点ですよ、
ああそうなんだ、
ええ、
それだから東海オンエアっていうんだ、
そうですそうです、
あじゃあなんかコラボしていろいろやるのかもね、
やるかも ね、
うん、
ああなるほどね、
うんうん、
YouTuber なんかさ、もううってつけだよね、モールの宣伝に、
うん、
あとまた鬼ごっことかするんでしょ、ね、うん、そう鬼ごっことかするんでしょ、また
あれだよ、元 AKB のあの峯岸みなみちゃんももしかしたら来るかもよ、
来る来る、でも多分鬼ごっこ、あの、うん、街開きの前に、
うん、
あの鬼ごっこすると思う、俺絶対、うん、あもう分かるわ、
YouTube
そんなベタなことする
でしょ、
うん、
だってさ、もう鬼ごっこ、
うん、YouTuber ってそんな鬼ごっこしてるっけ、
するの、鬼ごっこ大好き、
まあ、でも確かに YouTube
も子供も大好きだから、れれ、うん、であの商業施設で鬼ごっこってめちゃくちゃ楽しそうなの、
あそうなの、
うん、
あそういうキラーコンテンツがあるの、
ね、キラーコンテンツ
あるの、
あれは楽しいよ、
はあ、
だ YouTuber がいてなんか、うん、そこでここでとか、うー危ねーとか、
はあはあ、
子供も見るし、で子供が行きたがるじゃん、
うん、
それ当然親も行くしかない
じゃん、ついてっちゃうじゃん、なるほど、
もう俺黄金パターン絶対やるね、岡崎アウトレットモール宝探しみたいな、
なるほど、
アウトレット自体がね宝探しみたいなもんだから、はい、
じゃあぜひ東海オンエアの皆さん、はい、毎日聞いてたら、
いや逆に三井不動産の人が聞いてるから、
三井不動産の方ぜひ、
言われなくてももう今仕込んでるよお前みたいな気持ちで聞いてると思う、三井不動産の人が、
うん、
もう本当にくだらねえな横山って思われてると思う、すいません謝っとこう
、はい
はい、
鬼ごっこ呼んでほしいな俺も、ダブダブ D もチームとして、
あ東海オンエアと戦いたいの、
うん、なんか
頑張ってください、
お願いします呼んでください、
ちゃんと俊足のチームを集められるの、
もう、
うちの会社で足速い人誰だろうね、
うちの会社で足速い人、
足速い人 100m 走みたいなことダッシュがダッシュが効くってこと年寄り多いと無理ね
若者から、あでもほら若者から順番にさ、
でもほら スポーツ得意な人いそうじゃん、
誰、
磯君さん、
向こうさんとかいいんじゃない、
あ向こうさん、
ね、あでも要さんめっちゃ鍛えてんじゃん、
ああ、うん、ね、編集長もいるし、
自ら
編集長自ら、は
い、うちの子供が出たがると思う、
出てください、
あ連れていくから、はい、というね、はい、
というわけで
駆け足、
ちょっと駆け足でした、
駆け足きのいい、ちなみにあの三井アウトレットパーク岡崎は秋ですね、
秋ですよ、
すいません、
言ったように、
はい、言いましたか、
はい、はい、というわけで、いい頃合いになったのでそろそろお開きしたいと思います、で記者談話室2025年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はここでお開きです。